FPG IR セミナー。この番組は証券コード7148東証一部上場株式会社 FPG の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社 FPG 経理部担当常務執行役員久保出健司さん、聞き手は桜井英明さんです。この番組は7月2日に大阪で開催した IR セミナーを収録したものです。さあ、それでは証券コード7148東証一部上場 FPG IR プレゼンです。株式会社 FPG 経理部担当常務執行役員久保出健司さんです。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。
はい、ただいまご紹介に預かりました株式会社 FPG の久保出と申します。我々の会社、非常にビジネスモデルが分かりにくいというふうに言われておりまして、何回説明してもですね、分からないというふうなお声をよく聞くんですけれども、まず会社の概要なんですけれども、資料の3ページの方をご覧いただければと思います。若干スピードを早めてまいりますが、設立がですね2001年の11月、ちょうど今年がですね、設立15周年にあたります。資本金がまあ30億ぐらいで、上場市場は東証の一部に上場させていただいております。従業員数は175名、営業拠点はですね、本社を含めて今10カ点、9月の上旬にですね岡山の開設を予定しておりまして、岡山を含めますと11カ点の営業拠点になります。取引銀行さんはですね、後でご説明いたしますけれども、三井、みずほ、三菱 UFJ のメガを含めた50行以上のですね銀行様と取引をさせていただいております。子会社に証券会社、投資顧問会社、信託会社を含めて、かつアイルランドのダブリンにですね FPG アメンタムという会社を保有しております。我々の事業内容なんですけれども、9ページに飛ばさせていただきます。これもかなりカタカナが並んでて分かりにくいんですけども、今の稼ぎ頭はですねタックスリースアレンジメント事業というのがですね、我々の売上の利益もですね9割以上ここから稼いでおります。それ以外ですね、いろいろな金融商品を提供したいという戦略のもと、M&A アドバイザリーとか保険仲立ち人とか、不動産関連事業、この不動産関連事業はですね今後第二の柱として我々が期待している事業でございます。10ページにこの9ページの内容を図示したものがございます。真ん中にお客様の概要を書いてございます。我々の対象とするお客様はですね、俗に言う富裕層、法人で言えば儲かっている企業様、個人で言えばですね、弁護士さんとかお医者さんとか、儲かっている会社のオーナー様とか、そのような方たちをまずお客様として考えております。そのようなお客様にですね、いろいろな金融商品をワンストップで我々の会社のみでですね提供していきたいというふうに考えてございます。でその中でも今一番売上利益を稼いでいるのが上段にあるタックスリースアレンジメント事業、これについては今日主に説明させていただきます。で第2の柱として考えているのがですね不動産事業でございまして、これは主に個人の方を対象にして商品を販売していこうというふうに考えてございます。ではまずタックスリースアレンジメント事業というのは何をやっているかということなんですけども、資料の12ページに参ります。真ん中に図が書いてありまして、航空機とか船舶とか、あと航空機の下に書いてあるのはよく、ごめんなさい、船舶の下に書いてあるのはですね、船舶の上に乗っかっているコンテナですね、海上輸送用コンテナというふうに呼んでるんですけども、例えば分かりやすく言うと、ここでは航空機を例に取りたいと思います。で、航空機でもいろんな大きいものから小さいものまであって、ここでは仮に例えば100億円の航空機というふうに仮定したいと思います。で100億円の航空機を買うにあたってですね、まず、図の真ん中で借入金というのがありますけども、7割ぐらい70億円ぐらいをですね銀行から調達してきます。 で残りの、まあ、ここでは我々の手数料もあるんで手数料5億円としますと35億円ぐらいをですね中小企業から匿名組合出資という形で出資していただきます。で、100億円手元に残るんですけどもその100億円で例えば航空機を1機買って、その航空機を、航空会社にリースすると、ドイツの航空会社であるルフトハンザとかですね、ニュージーランド航空とか、まあ、世界全体で見るといろんな航空会社ありますけども、貸し倒れのリスクの少ないような航空会社にですね、航空機を貸し出します。でその貸し出したら、リース料が入りますんでそのリース料が戻ってきたら、そのリース料で借入金を返済するといった仕組みになります。でただお金をやり取りしてるだけかなというふうに見えるかもしれませんけども、参加者にとってはですねそれぞれメリットがあります。対象としている資産先ほど説明申し上げた航空機、船舶、コンテナというふうに限定しておりますけどもやはりリース終了後にですねある程度の価格で売れることが前提なんですね。ですから何でもかんでもリース可能というわけではなくて現時点ではこの3つの資産に限定してリースをさせていただいております。まあ、よく説明の例えとしてワンルームマンションの法人投資版みたいな風な説明をさせていただいております。まあ、ワンルームマンション投資やられてない方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、詳細については後で説明させていただきます。で、この参加者ここでは金融機関とか例えばルフトハンザ出てきました。で中小企業さん出てきました。で最後に FPG がありますけども参加者にとってそれぞれメリットがあります。でまず、金融機関さんにとってのメリットなんですけども、例えば日本でいうとですね、系列みたいな話があります。三菱系三井系例えば商船三井さんなんかも我々、お客様なんですけども商船三井さんに入り込むのはやはり、三井系の銀行、三菱系とか他の例えば地銀さんなんかなかなか入り込めない。で我々のスキームに乗っかっていただければ別に系列に関係なくですね一番安い金利を提供していただける銀行さんが参加いただけます。ですから非常に、自助努力でですね、参加できる銀行さんが出てくる。で次に中小企業さん、この方たちに対するメリット後でご説明いたしますけどもこの方たちの運用利回りはほとんど普通預金金利並みです。今ですから 0.001% ぐらいが普通預金の金利かと思うんですけどもほとんどゼロに近い金利ということは100億円調達してもですね金利がかかる部分は借入金の7割部分だけなんですね。ですから100億借りても70億円分の金利で済む。でそれがリース料に跳ね返るということでリース料が非常に安くなるんですね。ですから航空会社さんにとってもメリットがある。で、次にこの中小企業さん、35億円投資いただきましたけどもこの中小企業さんにとってのメリットがですね先ほど櫻井さんからご指摘いただいた減価償却、これを経費としてです、計上できることによるメリットがですね13ページに書いてございます。13ページの左側のグラフありますけれども、上のブルーの部分がリース料収益の部分です。で下の赤色の部分、濃いオレンジ色の部分が、支払い利息で薄いオレンジ色の部分が減価償却と書いてございます。で上のブルーの部分リース料先ほど航空機を貸しますというふうに申し上げましたけども、まあ、地代家賃と同じように、まあ、一月いくらって決まってますから毎月毎年同じ収益が発生しますので、棒グラフはですね水平になってます。で下の部分のコストなんですけども、支払い利息がまずトップヘビー、1期が一番大きくて2期目にから順に少なくなっていく。まあ皆さん住宅ローン組まれてるかもしれませんけどもやはり初期の頃はほとんど利息だというのと同じような効果ですね。で薄いオレンジ色の部分が減価償却費と書いてありますけどもこれも、トップヘビーで発生しています。第1期目が大きくて第2期目以降が順次少なくなる。これは定率法という方法を取っているからこうなるんですけども、このように、1期目2期目に大きな費用が発生してだんだん費用が少なくなっていくのはこの商品を投資いただくことによる損益効果になります。で左側のグラフこれグロスで書いてあるんですけどもそれをネッティングしたのが右側のグラフになります。1期目2期目に大きな赤字が出て、まあ、最後に同額の黒字が出てくる。この赤字を打ち消す分だけの黒字が出てくる。基本的にもうこの投資回収期間 このグラフではですね、7年ぐらいを考えてますけども、7年間見るとイーブンなんですね。でなんでこんな商品に投資していただくのか。で儲かってる企業さん、例えば、今年株で、去年ですね、今年あまり株上がってないんで株で、利益出ないかもしれませんけども、去年とか一昨年で、土地が売却益が出た、株の売却益が出た、でもそのまま、例えば10億円の利益が出て、何もしなかったら、約4割4億円の税金払わなきゃいけない。でももしかしたら来年株でも儲かんないかもしれないし、ちょっと危ないなというふうに思われた場合、うちの商品買っていただくとですね、その10億円のかかる税金をですね、将来にわたって繰り延べることができるんですね。ですから計画的な企業経営ができるというメリットがございます。で例えば他にはですね、7年後にオーナーが退職金をもらいたいと、で今とても儲かってるんで税金払ってしまうと7年後に退職金もらえるかどうか分かんないといった場合に、税金を繰り延べていただいて、最後のこの益金が出るところに、退職すればですね、損益通算して税金を払わなくて済むといったようなふうな計画経営もできることになります。で将来我々の事業伸びるのかという話なんですけれども、似ている商品、保険の商品が、我々の商品とよく似ています。で保険って、例えば経営者でも1億円とか2億円が上限ぐらいなんですけれども、基本無尽蔵に作れるんですが、我々の商品はですね、やや、こういう飛行機とかですね、船舶がまず出来上がってこないと、売り上げが立ちません。じゃあ将来にわたって飛行機とか船舶コンテナ伸びるのかという話なんですけども、航空機に関してはもう将来にわたって伸びるというふうに一般的に言われています。世界的に有名な航空機のメーカー、エアバスとボーイングという会社がありますけども、20年後には今ある機体数がですね、世の中には、今ある機体数3万ぐらいあるんですけども2倍になるというふうに言われています。主にアジアのですね、LCC が非常に伸びると、そこで、航空機の機体数もですね、それに従って伸びるというふうに言われておりますので、航空機を対象としたリースもですね、今後、我々は非常に伸びるというふうに考えております。で先ほど、100億円のケースで、投資家様から35億円いただきますというふうに預かりますというふうに申し上げましたけれども、その35億円に相当するマーケット規模がですね、今日本では3000億円ぐらいございます。で我々、3000億円のうちいくら集めてるかということなんですけれども、まあ、去年、9月決算ですが840億円集めました。で今年の目標は1050億円ぐらい集めます。シェア3割ぐらいになっておりまして、マーケットではですね今トップになっているというふうに考えております。以上が日本型オペレーティングリースの商品の説明でございまして、業績はですね投資家様から出資金を集めれば集めるほど、我々の業績は比例して伸びるということがまず頭の中に入れておいていただければと思います。で2本目の柱について説明させていただきます。19ページになります。先ほどの日本型オペレーティングリースは法人向け、会社向け商品でした。で今度のこの不動産関連事業はですね個人の方向けの商品でございます。でどういう商品かということなんですけども、簡単に言うとですね不動産の証券化商品、一口1000万円から、販売しておるんですけれども、個人ではなかなか買えないようなですね、いい物件を我々がまず買って、でそれを小口化して皆様に転売するといったような事業を行っております。よく似ている商品で上場している商品でリートというのがあるかもしれませんが、リートという商品とよく似ております。でポイントが19ページの左側に下段に書いてありますけれども、まずポイント1、安定的な運用収益が見込まれる東京都心一等地の不動産ということで、今ちょうど販売中の物件ですけども、渋谷の南口駅前徒歩1分のところにあります約40億円ぐらいするビルをですね販売しております。この商品について、一口1000万円から、投資いただければですね、持ち分割合に応じてですけども所有権を保有するということになります。でポイント2、 資産運用と同時に資産継承を目的とした相続贈与用資産として活用可能、やや端折って書いてありますけれども、資産運用と同時にという意味はですね、リート並みの利回りを提供させていただいております。まあ、今かなり地価が上がって、リートも利回りが低くなっているかと思うんですけども、この商品今利回り年 2.3% ぐらいを提供しておりますので、まあ普通預金金利に預けるよりもかは非常にお得ということが言えるかと思います。でもう一つリートにないメリットなんですけども、相続贈与用資産として活用可能。2015年1月1日からですね、相続税の課税強化が決まりました。まあ、一戸建て持ってるとですね、相続で払わなきゃいけないような時代になってるわけですけども、例えば、この19ページ真ん中下段の図で現預金が書いてございます。これ例えば1億円と仮定しますと、現預金1億円保有したまま相続するとですね、その1億円に相続税率をかけて相続税額を納めなければいけません。で、不動産一般的な決まりなんですけども、1億円を使ってですね、不動産買っていただく、特に我々の商品を買っていただくとですね、評価額が 80% 減額になります。つまり1億円現金持ってると1億円に相続税率をかけて相続税を納めなきゃいけないんですが、我々の商品を買っていただくと5分の1で済むというふうな効果がございます。難しいことを書いてありますけども、まあ、ご存知の方がいらっしゃるかもしれません、小規模宅地の特例とかですね、そういう法律がありますので、それを、法律に基づいて使った結果でございますので、何の違法性もございません。このような商品をですね、我々売っております。リートなりの利回りプラス、相続税もしくは贈与税の軽減にもつながります。ポイント3、不動産は FPG 信託が管理運営し煩わしい手間がかからない。まあ、ワンルームマンションを投資なさっている方と同じようにですね、テナントが出てしまったらまた、その空室対策に誰か集めなきゃいけないという、そういう管理運営はですね、我々の子会社である FPG 信託が行っております。ですので、皆様は一番初めにご収支いただければですね、毎年分配金を引き受ける、受け取るだけというふうなスキームになってございます。
これ例えばこういう不動産、まあ、信託受益権ですけども、はい、商品買う立場からすると、渋谷の宮益坂って持ってると見せびらかせますよね。
そうですね、
あれ持ってんだよみたいな、
はい、おっしゃる通りでして、我々もこの商品物件次第だと思ってまして、東京都心のですね、特に都心の中でも5区、港、新宿、渋谷、千代田、中央、この5区に限定してですね、本当にいい物件だけを限定して、買ってですね、皆様に提供するという戦略を取ってございます。
あとはそのポイント2のところですけども、小規模宅地の評価減、まあ、200平米ぐらいまでですかという8割減という、この効果を使って、まあ、相続贈与される方やっぱり多いと思うんですよね、
はい、
それと一番あれは煩わしさがない。
そうですね、
ワンルームマンションなんで買った日には電球切れたら取り替えてくれとかですね、
はい、
いろいろそういう煩わしさもないっていうこと。
そうですね、
それと子会社さんというか関連会社の信託さん使った受益権、はい、ここもポイントですよね。
おっしゃる通りです。信託っていうと非常に難しく感じるかもしれませんが、信託法っていうのが 5,6 年前に改正されました。でそれまで、信託というと信託銀行がやってたんですね。で信託信託と銀行というのはもともと別物なんですよ。ただ信託銀行も日本ではメジャーになっちゃってるんで、信託イコール信託銀行というふうな理解をなさってるかもしれませんが、我々は、銀行ではありません。信託会社、信託だけをできる会社を子会社として持ってますので、まあ、その専門性を生かしてこの商品を作ることができました。ちなみに同じようなことをですね、信託銀行にやってくれって言ったら、まあ多分信託銀行さんあまりこういう細かいことをやらないんですね。大口のみの商品を結構取り扱うことが多いんで、そういう細かい作業とか、小口販売というのはこの我々の子会社が主にできるというメリットもございます。で過去に販売した物件、20ページに書いておりまして、まあ先ほど申し上げた都心5区、港区の物件であるとか同じく渋谷区の物件2件をですね、これはもうすでに販売済みでございます。まあ、今後もこの都心5区に限った非常に有料な物件をですね、仕入れて皆様に提供していきたいというふうに考えてございます。 以上が、まあ、今後展開していきたい第二の柱である不動産関連事業でございます。
先ほど地方の銀行さんだとか金融機関だとかあるいはその会計事務所だとかの数が出てましたけども、やっぱりこれ地方にそういうニーズのある投資家さんも多いと考えてよろしいんでしょうか。
おっしゃる通りです。東京都心の物件っていうとなかなか地方の皆様にですね情報が行き渡らないということも多くございますので、その地方の皆様にも情報が行き渡るような我々販売ネットワークを持ってます。その販売ネットワークのおかげで、地方の方からもですね非常に需要が強いというのがこの商品の特徴でございます。で今の話に関連するんですけども、我々の強みが2つございます。25ページなんですけれども、ページ飛んで恐縮です。で我々、従業員数175名ぐらいで、営業利益100億円、120億円を今年目指しておるんですけども、なんでそんなに稼げるのか、まあ、営業マン、約100人前後で全国、まあ、基本的に駆け回っとるんですけども、ビジネスモデルの一つの強みとして強力な販売ネットワークを構築してございます。その販売ネットワークが25ページに書いてございまして、グリーンの部分、これが会計事務所のネットワークをイメージしております。会計事務所さん、税理士事務所さん、税理士法人さん、まあ、いろんな名前ありますけれども、日本に約3万社あるというふうに言われています。その3万社の中から我々2500以上の会計事務所と提携しておりまして、その会計事務所さんが担当していらっしゃるお客様をご紹介いただくと、そのお客様がですねご投資いただいたらキックバックの手数料をお支払いするといったようなビジネスモデルを取っております。ですから、そこに25ページ左側下段にですね棒グラフ書いてございますけども、2013年9月期には1440だったのが今は2500まで伸びておりますので、この販売ネットワークが伸びればですね我々のお客様の紹介件数も増えて売上も伸びるといった構図になってございます。そしてもう一つ重要なのがブルーの部分、これが金融機関と書いてございます。金融機関の中にもいろいろありますけども、地銀さんとか証券会社さん、我々、当初ですね50行以上の銀行様とお取引しているというふうに申し上げましたけども、その理由がここにございます。金融機関様のお客様もですねご紹介いただくような契約をさせていただいております。最近特に2月に日銀がマイナス金利を発表してですね、もう地銀さんは貸し出しだけでは食べていけなくなるようなっているような状況です。そこで、まあ、いろんなフィービジネス、手数料ビジネスに今注力しておるんですけれども、そこでも我々にとって非常に追い風が吹いています。まあ、金融機関様のですねお客様をご紹介いただければ、我々キックバックの手数料をお支払いしてますんで、金融機関様にとっても非常にメリットがあるというふうな状況が今続いております。まあ、この金融機関さん経由のですねお客様については非常に伸びておりまして、この右側下段のグラフですね、この紹介ルート別出資金販売額書いてございますけれども、一つ前まで2015年9月期ではグリーンの部分が多ございました。424億円が会計事務所経由で、ブルーの部分が380億円ということで会計事務所経由のお客様が多かったんですけれども、この第二四半期終わったところではこのブルーのですね金融機関さん経由のお客様がですね会計事務所経由のお客様を超えているといった状況になってございます。以上がまあ FPG の強みの一つだったんですけども、収益性も非常に多項ございます。29ページになります。去年からコーポレートガバナンスコード、これも若干専門用語で恐縮ですけども、日本の企業をもっと儲けましょうついてはですね代表的な指標である ROE8% 以上を目指しましょうといった、これもアベノミクスの一環なんですけれども掛け声がなされております。 8% 目指しましょうって言ってるんですけども、我々 47.6% でして、もう 8% なんかとんでもない数字凌駕しております。ですので逆にですね今後どこを目指すんだというふうに聞かれるんですけども、まあ、回答としてはですね最低でも 20% は維持したいというふうに考えております。でもう一つ特徴的な指標、労働生産性がございます。難しい言葉遣いなんですけども、1人当たり何ぼ稼いでるんやっていう数字なんですね。従業員1人当たり営業利益はですね去年の9月期では6400万円でした。 まあ、1人当たり5000万以上の利益を稼いでおります。これについてはですね、もっとどんどんどんどん数字を高めていきたいなというふうに考えております。まあ、非常に収益性の高い商品を扱っているということが言えるかと思います。株主還元について最後に説明させていただきます。31ページになります。配当金額、我々9月決算でして、それも年1回だけ配当させていただいております。今期はですね、35円50銭を予想してございます。目標配当成功は 30% 以上というふうに従来申し上げておりましたけれども、今回については結果的にですね、今のところ 40% の配当成功となる予定でございます。まあ、今お買い上げいただければですね、まあ、9月末の株主名簿に載ることになりますので、まだ間に合うといった時期でございます。そして次のページ32ページに株主優待制度が書いてございます。これは去年の8月に改定させていただきました。中長期保有のですね、促進を目的とした株主優待制度でございます。より長く持っていただければ持っていただくほどですね、まあ、キックバック UC ギフトカードを申請させていただいておるんですけども、500株以上1000株未満であれば500円刻みでですね、どんどん上がっていくという形で、まあ、3年以上が最長なんですけれども、そのような形を取らせていただいております。500株以上お持ちいただければ1000円、1500円、2000円、2500円といったふうな形で500円ずつ上がっていくと、5000株以上であれば5000円、7000円、9000円、1万円といった形になってございます。で、業績についてですけれども、我々9月決算ですので、今期はあともう3ヶ月ぐらいしか残ってございません。第3四半期の決算ちょうどこの6月末で終わったんですけれども、その発表は、7月末に行わせていただく予定です。その結果についてはここでは発表することはもちろんインサイダーですし、まだそもそも集計ができてません。私責任者でここに来てますんで、集計ができるはずもないんですけれども、ただ、業績予想はですね、45ページに書かせていただいている通り、まあ、前期比で見るとですね、26% の売上増、利益でもですね、約 27% 近い増益を予想させていただいております。で、まあ、そろそろ来年、2017年9月期はどうなんだという質問が非常に多ございます。まあ、来年以降についてもですね、最低でも2桁成長、2桁のパーセントですね、最低でも 10% できればですね、15% から 20% ぐらい成長していきたいなというふうに考えております。説明を終わらせていただきます。
はい、ありがとうございます。ここまでは証券コード7148東証一部上場 FPGIR プレゼン株式会社 FPG 経理部担当常務執行役員久保出健二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FPGIR セミナー、この番組は証券コード7148東証一部上場株式会社 FPG の IR 活動の一環としてお送りしました。